先週は暖かかったですね。どうも、藤田哲平です。なんか天気予報とか見ても4月とか5月の気候みたいなこと言ってて、すっかりね、桜が咲いてる時期の暖かさでびっくりしましたけど、まあやっぱ気持ちいいよね。ちょっとさ、2月にこんな暖かくて大丈夫なのかなっていう心配もあるけど、なんかもうね、桜とかも咲く準備が始まってるのかなって、なんかそんな時期になってきましたよね。花見、毎年どうですか？皆さんしてます？花見って。僕ね、そんなに毎年花見はしてないんですけど、まあ2、3年に1回かな？友達と集まったりしてね、代々木公園で花見したり、あとはね、うちでね、ご飯を作って、まあ花見みたいなことをしたりね、そういうこともしたりするんですけど、結構ね、思い出深い花見っていうのが僕にはあって、20年ぐらい前かな。ちょっとね、もう昔なんで、うる覚えなんだけど、友達の家でやった花見なんですけど、確かね、近くの公園に花見に行こうみたいになったんだけど、夜桜を見に行くかなんかだったからもう寒くて、結局もう家で良くないみたいな。桜はないけど家で良くないみたいな花見で、その代わりみんなさ、ピンク色の服着て集合しようよ、みたいな感じでね。友達の家で花見パーティーをしたんだけど、その友達の家がね、引っ越したばかりだったのか何かちょっと覚えてないんだけど、テーブルがなかったんですよ。ちゃぶ台みたいなテーブルもなくって、で、みんなでどうしよっかみたいな話をしてた時に、買ったばかりの衣装ケースがあったんですよ。それもね、そこに買ったばかりの衣装ケースがあったのか、それともその花見のために買ってきたのかっていうのはちょっと覚えてないんですけど、まあとにかく新品のね、衣装ケースがあって、これテーブルでよくない？みたいな感じでさ、花見をしたの。そういうことって結構さ、引っ越した当初とかってあるじゃないですか。開けてない段ボールをさ、テーブル代わりにしてご飯食べたりとか、あとなんだろうね、まあ何でもいいよね、椅子とか適当にさ置いてそこをテーブルにしてご飯食べるってことあると思うんだけど、まあそんな感じでね、衣装ケースをテーブル代わりに使ったんだけど、なんかそれぐらいだったらさ、思い出深いっていうのにはそんななんないじゃん。でね、なんで僕がその花見が記憶に残ってるかっていうと、その時確かね、ちらし寿司を作ったんですよ。まあなんか春の季節だし、みんなでちらし寿司食べようみたいな感じで10人ぐらいいたかな、作ったんだけど、ちらし寿司って結構さ、作るの大変っていうかさ、広場がいりません？広場っていうか、あの前回の配信のさ、あの狭いキッチンで何やるかみたいな話もなってくるんだけど、ご飯を炊いた後にさ、こう米を広げて、うちわでさ、パタパタしながら冷やしてさ、ご飯を切ってってさ、酢飯作っていくじゃん、酢とかとあえてね。で、なんかそういうスペースなくないみたいになった時に、この衣装ケース使えんじゃないみたいな感じになって、衣装ケースまださ、買ったばっかりで綺麗だから、その引き出しを開けて、その衣装ケースの中に米を出して酢をぶっかけてみんなで冷まして、で、その中でちらし寿司を作って食べたんですよ。衣装ケースでね、ちらし寿司みたいな感じのパーティーだったんだけど、なんかその時ふと思って、あ、これ超便利じゃん、衣装ケースって。なんかこうやってさ、テーブルにもなるし、中にはご飯も敷き詰められるし、室内でやったけど、例えばさ、外でやった時、花見とかって結構さ、風が吹いてきてさ、砂ぼこりが舞ったりとか、ご飯の上にさ、砂が乗ったりさ、桜の花びらが乗ったりとかして、あんまり衛生的じゃないじゃないですか。ああいう現場にもさ、衣装ケース1個持ってったらテーブルになるし、で、その中にさ、中の引き出しの中にご飯入れとけば、風が吹いたらさ、それをバンって閉めればさ、砂とかかかんなくて衛生的なんじゃないかみたいな話でみんなで盛り上がって、こりゃケータリングとかでも使えるね、なんか衣装ケースケータリングとかもありだねとかっていう話をしてたんですよ。まあそれ20歳過ぎぐらいかな。まあさ、その頃はそんな話で盛り上がってたけど、まあ今考えるとそんなことはできないよね。40になって衣装ケースでさ、酢飯作ってちらし寿司食べようなんて発想は多分出てこないんだよね、今はね。なんか場所がないんだったらさ、どっか部屋借りてさ、みんなでこうダラダラしようよとか、やっぱそういうね、なんて言うんでしょう、 お金を使ってなんとか解決する方法に行っちゃうと思うんですけど、なんか良かったなと思って、やっぱそういう若い頃の発想、そもそも衣装ケースの中でチラシ寿司を作るっていうのが衛生的にどうか、アルコール消毒とかしたのかな、全然覚えてないけど、まあ変わらずね、20年経っても生きてるから何にも問題はなかったと思うんだけど、衛生的かどうかなんていうのは分かんないけど、でもなんていうのかな、その場のノリでさ、みんなでこう楽しめる、そういうことをね、中には嫌だった人も不潔だなって思ってた人もいたかもしれないけど、でもなんかそういうのがね楽しめる仲間だったんですよ、そのピンク衣服を着たね友達たちは。今でもね、まあ仲良くて、たまには衣装ケースでチラシ寿司作ってね、代々木公園とか行けたらいいななんて思ううのをね、まあちょっとこの暖かい季節に思い出してました。やっぱなんか先週の話さ、狭いキッチンで何を作るか何をするかみたいな感じで調理用品を話したけど、そういうさ衣装ケース、何度も言ってあれだけど、なんかこう与えられた場所で最大限の力をどう発揮できるかっていうことを多分僕は昔から考えてたんでしょうね。環境に対してこう文句を言わずにそこをねいかに楽しむかっていうね。で、意外とやっぱそういうのが一番思い出に残ってるんですよね。うん、まあなんかそんなことを考えていました。今週はですね、2月のトークテーマ、バイトの思い出、テルミー教えてにお便りがね届いているので、それを紹介すっつって今日なんかちょっとね、喉の調子ちょっとイガイガしてんだよね。まあ、ごめんなさい。紹介しつつ、僕のね、バイト時代の話もしたいと思います。それでは今週も始めましょう。藤田鉄平の、あらおねえ。平日の朝も、平面な夜も、どんな時もロンリロンリロンリロン、おねえじゃないのよ。改めまして、藤田鉄平です。この番組は水曜日の夕方5時に東京からお届けするパーソナルトークプログラムです。人生の場数を踏んで発行を始めたアラフォーの視点でアララーズとコネクトする番組です。 YouTube では毎週金曜日の夜7時にアーカイブ配信中です。さあ、ここで一つお知らせがあります。僕がね作っているジーンなんですけど、2月23日金曜日から中目黒の SUT というね本屋さんで開催されるジンのイベントでね、僕のジンを展開していただけることになりました。イエーイ。結構こういうお知らせ、 お久しぶりじゃないですか僕ねなんか最近さ、仕事にお勤めに行ってますみたいな話をね今年の1月からしてるからさ、まだ慣れないんだよねこの話すんの。アララーズはさ、藤田本当にお勤め行ってんのかって、なんかこれネタなんじゃないかって言ってる人、思ってる人いると思うんだけど、マジで言ってて、で相変わらずデザイナーのね仕事もしてるので、今ダブルフルワークでさ、もうスケジュールぐっちゃぐっちゃなんですけど、まあなんかそんな中でもね、ぜひねイベントとか参加してくださいってねお誘いされるのはすごい嬉しくて、僕のねジンをこの間ね直接お店に持って行ってきました。 SUT でね中目黒にあるお店なんですけど、古民家をね改装したようなお店で、まあ、ジンとか本があったり、ちょっとしたねギャラリーのスペースがあったり、フリーペーパーが置いてあったりっていう感じで、そんなにね大きくないお店なんだけど、こうスタッフの方のこだわりをねすごい感じる。なんていうのかな、あるようでないんだよね、やっぱああいうさ思いが詰まったお店っていうの、うん、でなんかすごい素敵なお店だなと思って、僕もねこういうところで参加させてもらえるのは嬉しいなと思ってすごいね喜んでたんだけど、ちょうどその時さ、僕コネクトバッグを持ってってたんですよ。で僕普段からね普通にコネクトバッグ自分が使いたいから作ったバッグでもあって、それをねアラオネのグッズにしたって感じだったんだけど、そしたらお店の方がさ、そのバッグ何ですかみたいな話になって、あ、これ僕のやってるポッドキャストで出してるグッズなんですよみたいな話したら、ぜひそれもこのイベントで出させてくださいってね言われて、嬉しくてさ、いいですよみたいないいっすよみたいな感じで、このイベントでねコネクトバッグをね展開していただけることになりました。イエーイ。嬉しいよね。なんていうかさ、グッズで作ってるから、僕はそのなんていうの、卸というかさ、なんていうのかな、この自分で販売する以外のことはあんまり考えてなかったんだけど、 そうやってさ、なんかこうグッズの枠をね飛び越えてお店とかでねこうやって展開してもらえるのは超嬉しいな。なんかそういうの慣れてるはずなんですよ。僕あのアクセサリー作ったりとかね、いろいろブランドを作って卸とかもしてたんだけど、やっぱちょっとポッドキャストのグッズをそうやって展開してくれるっていうのはちょっと他のとはまた違った意味で、なんていうのかな、新鮮さもあって、こういうことってありえんだなと思ってね、すごい嬉しくてもう即決で OK をしちゃったんですけど、イベントはね2月の23日から3月の10日日曜日まで、開催されています。これねイベントのタイトルがありまして、ジンと雑貨と都電もなか、サブタイトル5年前に見ておきたいジンっていうのがあるんですけど、あのサブタイトルがついてるイベントの名前って結構珍しいなと思って、まあいろいろね話聞いたらさ面白くていろんな意味があったんだけど、これぜひねお店に行った時お店の方にね聞いてください。すごいねお話がね面白いスタッフの方だからね、いろんな話を聞けると思います。タイトルにもあったようにね、なんか店内でねモナカも食べれるらしいですよ。なんか荒川線にあるねモナカ屋さんって言ってましたけど、本読むだけじゃなくてそうやってねモナカを食べながらいろんなことを体験できるんじゃないかなと思うので、ぜひ行ってみてください。コネクトバックね直接見て買えるチャンスですので、あのこういう機会なかなかないんですよ。僕もさ自分のイベントコネフェストアートブックフェアでしかそういうのはやってなかったから、見て選びたいっていう人はね SUT に行ってぜひね選んでください。というわけで2月のねトークテーマはバイトの思い出テルミー教えてでしたが、お便りをね紹介します。あららーネームおきくちょっと前から僕ねさん付けやめようと思ってね、もうあららーずは同志だと思ってねもうそのまま呼んでるんですけど、おきくっておきくさんって言いたくなるね。まあねちょっとね、あららーネームおきく。藤田さんこんにちは。久々の会社勤めお疲れ様です。シャープ67の配信を聞いて、松本人志さんや伊藤純也選手の関連の話でこういうニュースの時は発信しませんと言われたことが潔くてとても印象に残りました。言わないという選択肢があるということを改めて教えてもらった気がしました。2月のトークテーマバイトの思い出。大学生の時カラオケボックスでバイトをしていました。昼間大学で勉強しサークル活動をした後に19時から深夜2時までのバイトを週2、3回、バイト終わりにみんなでご飯を食べに行ったりして、アラフィフになった今思い返すと若かったな、体力があったなと思います。あと一人暮らしだったからできたバイトだなとも思います。親と暮らしていたらそんな時間に帰宅するのは許されなかったと思うので、治安の良い地域ではなかったため常連さんにはちょっと怖い人がいたり、でも優しかったです。深夜帰宅途中にちょっと怖い思いをしたこともありましたが、今となっては笑い話です。実は昨年夏、当時のバイト仲間と大学卒業以来初めて集まりました。四半世紀ほど経っていたのですが、久しぶりだけどいつも会っていたかのように話ができて、こんな風に会える仲間がいるっていいなと思いました。バイトではクラスメートとは違い、年齢や生活がちょっと違う人と出会えるのもなかなか面白い経験でした。藤田さんはバイトでの印象的な出会いはありますか？藤田さん、パイナさん、アララーズの皆さん、花粉症シーズン、季節の変わり目、年度末などちょっとザーザーする時期に入りますが、お体にお気をつけてお過ごしください。おきく、お便りありがとうございます。カラオケボックス羨ましいな。僕カラオケボックス一回ねしてみたかったんですよ。こう最初にさドリンクとかを注文して店員さんがさ持ってきてくれるじゃないですか。ああいう時さバイトの店員さんってどういう心境なんだろうなっていうのをね味わってみたいなと思ってて、まあね長くやってたらそういうのも慣れるんだろうけど、最初の頃とかさやっぱ緊張するのかなとかさ、この人歌下手だなとか思ってんのかなとかさそういうの聞き、おきくさんさよかったらそれ教えてくださいよ。なんかあの瞬間の気持ち、すごくさこう公共の場っていうかさお店だけど、カラオケボックスってさすごいプライベートな場でもあるじゃないですか。あの僕20代前半の頃かな、カラオケボックスでちょっとこう一緒に入った男性とちょっとイチャイチャしてたことがあるんですよ。露出はしてないですよ。露出はせずにまさぐり合うっていうんですかね。なんかそういうのしてた時にドアがさコンコンって叩いて、店員さんがさダメよみたいな感じでちょっと覗いた目で見て、あ 見られてるこれみたいな感じでね、やべえと思ったことがあるんですけど、まあ若気の至りですけどね、あれどっかで見てんのかな、防犯カメラとかついてんのかなとか、まあ、そういうのもちょっとよく分かってないんですけど、あの店員さんがさ、ドリンク持ってくる瞬間の気持ちとか聞きたいな。なんかカラオケボックスあるあるのね、やばい話とかあったらおきくさんぜひ教えてください。いいよね、25年ぶりかな、四半世紀ぶりにね、その時のメンバーと会ったってすごい素敵な話ですね。僕もね、バイト時代の友達とは、友達っていうかまあ先輩ですねとは、うん、時々会いますね。いろんなね、僕バイトしてたんですよ。初めてしたのは中学校3年生ですね。今考えると多分中学校3年生ってバイトしちゃいけないと思うんですけど、まあ80年代のね話なんで、80年代90年代かの話なんで、親戚がねお弁当屋さんで働いていて、でお弁当屋さんってさ、お正月とかさ、お盆のシーズン、親戚が集まるようなタイミングなのかな、そういう時って結構お弁当の発注が多いから、忙しくなるから手伝ってよみたいな感じでね、3日間ぐらいだけ手伝いに行ったのかな。それが僕にとっての初めてのバイトでしたね。いや、今考えると結構ハードだったよ。深夜にねしてたから、あれ絶対14、5歳の子がやっちゃダメなバイトだと思うんだよ。まあ親戚関係のね、ちょっとまあお手伝いみたいな感じで言ってたんだけど、こうさ、ベルトコンベヤーが流れるところにお弁当箱がこう流れてくるわけですよ。でそこにさ、卵焼きを入れてったり唐揚げを入れてったりするんだけど、僕はね、卵焼きを担当してたのかな、2時間ぐらいね永遠に入れ続けるんですよ。1時間だったかな、覚えてないんだけど、そしたらね、途中でリポビタン D みたいなね栄養ドリンクが流れてきて、みんな頑張れみたいな、お弁当が流れてくるレーンにリポビタン D も流れてくるんですよ。でみんな1本ずつ取って飲むみたいな、でまた弁当入れ始めるみたいなね。でさ、まあ、僕は中学生で周りは結構大人ばっかりだったから、僕よりさ前にいて唐揚げのね担当してたおばちゃんが、唐揚げをさ1個多めとかにさ、お弁当にこう乗せてくれたりするわけですよ。でそれを目で僕に合図して、唐揚げ食べなみたいな感じで、で僕はその唐揚げちょっと取って食べるみたいな、でグーするみたいな、ナイスアシストみたいな、ナイスアシストじゃないみたいな、なんかそういうことをやってましたね。90年代の話ですからね、今のお弁当屋さんはそういうのはないと思うけど、まあ、なんかそうやってその時は結構ね、年上のさおばちゃんたちに揉まれて、まあ3日ぐらいのねバイトだったけど、でも夜中に行って朝帰ってきて、で働くっていうのはこういうことなんだなっていうのをその時僕は初めて体験しましたよね。あとはまあ前も話したけど、高校時代にミニストップっていうコンビニでバイトして、これはね3年ぐらいしたかな。僕はねペットボトルの場所を担当してたんだけど、ポップとかをね自由に作ってよかったんですよ。新商品だいたいね毎週火曜日に新商品が発売されるんだよね。今も一緒なのかな、わかんないけど、火曜日必ず新商品が出て、その新商品の数量とか展開とかも全部任されて、高校生だけど発注とかもしてたんですよ。でポップとかも作っていいよってなってたからね、なんか僕そういうの作るの大好きだから、段ボールとかさ折り紙とかですごいすごいね、結構ポップ作ってて、Eテレみたいな感じでしたよ。ワクワクさんみたいな感じで自由工作してね、うちのそのコンビニのさペットボトルのところだけなぜかこうやたらと工作が多いみたいなね、ちょっと変なコンビニにしちゃいましたね。でも意外とそれが話題呼んで、 CS って言うんでしたっけ、なんかさアドバイザーみたいな人がいるじゃないですか、スーパーアドバイザーみたいな人がいて、その人が何店舗か持ってんだけど、そのポップ他の店でも作ってほしいみたいな感じで依頼を受けて作ってましたね。でも今考えるとあれノーギャラで作ってたんだよね、まあ高校生楽しんでやってたんでしょうねあれね。でコンビニでバイトした後にはフレッシュネスバーガーっていうところでバイトして、ハンバーガー屋さんですね。フレッシュネスバーガーって今なんかちょっとチェーン店っぽい感じになってますけど、まだ僕らの頃はそこまで店舗数も大きくなくて、店舗ごとで自由なお店で制服とかもなかったんですよ。当時ってさまだデジカメとかがあまりなかったから、写真がそんなに残ってないんだけど、僕唯一残ってる写真見ると赤いメッシュのタンクトップを着て働いてるんだよね。ちょっと乳首透けてるようなメッシュ、インナー着てないのよ。 よくこんな格好で僕バイトしてたなと思って、で飲食店だよね、アメリカ アメリカでもそんなことありえんのかな、わかんないけど、なんかまあそこでね僕は大前くんと出会って、大前くんはね夜番で僕は朝番だったから、あんまりね接点はなかったんだけど、バイトをね辞めてから大前くんとはすごい仲良くなってね、おきくさんねバイト仲間とこう会ってますみたいな話あったけど、結構僕もその頃だな、19歳ぐらいの時にバイトしてた仲間とは会ったりしますね。その後イタリアンレストランでバイトをして、そこはまあさもうほんと先輩だらけ、シェフとかもいるようなとこだから、僕よりも年上の人がいっぱいいるお店だったんだけど、そこでね一緒に働いてる人とは、まあ1年に1回ぐらい会って、1回2回かな、まあちょこちょこ連絡は取り合ってて、僕の仕事のこともしてたりして、でなんかさカフェだったからさ、やっぱ飲食が好きな人が多くって、みんなね独立してさ自分でお店を持ったりとかもしてて、そこにねバイト仲間と食べに行ったりとかね、いまだにそういう交流は続いてますよ。楽しいよね。なんかこうお便りにもあったけどさ、バイトってこう年齢が違ったりさ、生活習慣が違ったり、あとどんな学校出てきたかとか、そういうのも全然関係なくさ、なんか同じ場所に集ってね一緒に働けるのってすごい楽しいですよね。そのイタリアンレストランはさ、僕にとって本当上の人たちばっかだったんだけど、まあみんなすごい優しくて仲良くなり、まあやっぱさこう何て言うの、料理を作る場所だからさ、イライラすることもありますよね。なんかあるじゃん仕事、まあ料理に限らずとか、仕事をしてるとさイライラしてる時もあるけど、なんかそのさ、あの人今イライラしてるからこういうことしちゃダメだとかさ、こういう態度取ったら今余計ご機嫌を損ねるからちょっとそっとしておこうとかさ、なんかそういうことも僕バイトで結構学んだ気がしますね 要領よく生きるっていうんですかね。でもそういうの大切だよね。触れない 触れちゃいけないタイミングである。触れていい時と触れちゃいけない時とか、そういうのさうまく読み解く力っていうんですかね。なんかそれはね、イタリアンレストランで結構学んだ気がしますね まあそんな感じでね、いろいろバイトはしましたよ。コールセンターとかでもしたし、あと僕ね、スパイみたいな仕事もしたんですよ。スパイ ちょっとね、これ、うまく言えないんですけどね、今考えるとスパイだったんだよね。なんかまあ、ちょっと言わない方がいいかな。まあまあいいや。まあスパイ、CIA みたいなね、仕事をしてたり、あと衣装制作のアトリエでもバイトしてたし、家具屋さんでもバイトしてましたね。なんかバイトって、あれだよね。仕事がどうこうっていうのもあるけど、やっぱそこでどんな人と出会って、どんなね、こう、交流を持ってさ、その人たちとさ、どんだけ遊ぶかとかさ、なんかそういうのもありますよね。今さ、僕さ、その会社に行き始めて、会社の人とのコミュニケーションとかもさ、やっぱ昔に比べるとさ、なんていうのかな、プライベートはあんまりみんな明かさないというか、それはそれ、仕事は仕事みたいな感じで仕事してて、多分、ほとんどの会社がそういう感じなんじゃないのかなって今思うけど、アルバイトとかってどうなんでしょうね。アルバイトってなんかどっちかっていうとさ、おきくさんもお便りにあったけどさ、こう終わった後にみんなで飲み行くとかさ、休みの日みんなでつるんで遊ぶとか、結構そういうのも醍醐味だった気がするんだけど、今やっぱそれも別なのかな？バイトはバイト、プライベートはプライベートって、そこもはっきり分かれてるんですかね。現役でバイトしてる子とかいたら、ぜひそういうところを教えてくださいよね。なんかそういう、今私バイトしてます。僕も今バイトしてるから 今バイトしてますっていう声もぜひ聞かせてください。さあもう一通お便り紹介します。あららネーム、私の頭の中のシューマイ、ペイさんおはこんばんちは、シューマイです シューマイですっていいよね、好きよ。なんか羽衣フーズみたいな感じ、違うか もう一回言おう、ペイさんおはこんばんちは、シューマイです やばい、結構ツボかもこれ。今月のトークテーマはバイトの思い出、テルミー教えてにお便り失礼します。ちょっとなんか今日僕喉の調子やっぱ枯れてるね、なんかイガイガして、ちょっとごめんね。なんかシューマイね、僕は右手で数えるほどしかバイトをしてきておりませんが、なぜか各バイト先にいたスマートなメガネ男子の先輩には必ずお世話になりました。だいぶ盛ってますが、一人は小田切城に、もう一人は想像でどうぞ。手取り足取りいろんなことを教えてくれて、プライベートも仲良くしてくれました。 小田切上風の先輩は今でもペイさん風に言うと僕にとっての大人パイセンのような存在です。ペイさんは今までアルバイトで尊敬していた先輩はいらっしゃいますか？テルミー教えてなのに逆に質問してすいません、失礼します。シュマイありがとうございます。おきくちゃんとも最初だけどさ、印象的な出会いはありますかとかさ、尊敬していた先輩はいますかとかって、やっぱさっきも言ったけど、バイトってなんかそういう場所だよね。仕事の内容がどうかっていうよりもさ、そこでね、誰と出会ってどういうね交流を持ったかっていうの、やっぱみんな気になるんだね。なんか共通しててね、それ面白いなって思いました。尊敬できる先輩ね、僕ちょっとこのお便りもらって考えたんですよ。尊敬かと思って。難しくありません？難しくない？みんなバイトに限らずさ、尊敬している人はいますかって言われた時に、僕はいつも小室哲哉って言うんだけど、なんかそれ以外に一般生活の中で尊敬している人いるかなって言われると、ちょっとなんか思いつかないって言ったら変なんだけど、少しこうむずがゆい気持ちがあるんですよ。あんまり尊敬に対して考えたことがないっていうか、誰が尊敬っていうところにいる人か、いる人かっていうか、なんかさ、友達とかと似てるような気がするんだよね。どっからどこが友達で、どっからどこが知り合いかみたいな、なんかそこの線引きと似てるような気がしてて、どっからどこが尊敬してる人かっていうのをあまり考えたことがなくって、でもさ、せっかくお便りをね、いただいたから、尊敬ってなんだろうなっていうのをちょっと考えてみたんですよ。これがね、僕のいけない癖なんですけどね、バイトのお便り話を聞かせてくれって言ってんのに、まあ尊敬の方に行っちゃうっていう、まあさっきね、僕のバイトの話はもうしたからいいよね。で、なんか尊敬かって思ってたんだけど、まあ尊敬って多分なんか敬うとかさ、その人についていくとかさ、そういうことだと思うんだけど、なんか僕はね、信頼っていうのが尊敬につながるのかなって、ちょっとこう、なんていうの、尊敬ということを考えてて思ったんですよね。信頼できる人、信頼できる人っていうのが僕にとっての尊敬できる人っていうのかな。そのさ、どっからどこが尊敬できる人かできない人かっていう、その線引きはできないってさっき言ったけど、信頼できるできないっていうのは線引きができるじゃないですか。で、多分それはさ、信頼の前にまず信用があると思うんですよね。信用から信頼につながって、そこから尊敬になるのかな。まあ尊敬になるっていうか、信頼イコール尊敬が僕的な、これちょっと僕の考えね。広辞苑とか調べたらさ、ちゃんとした意味はあると思うんだけど、僕的にはそんな感じなのかなと思っていてね。だからさ、僕にとっては信用か信頼かっていう、そこの線引きだと思うんですよ。まず信用ですけど、信用できない人ってそんないないじゃないですか。僕なんていうのかな、この人は信用できないなっていうの、僕の中であんまりいなくって、その出会ってきた人の中でね、出会ってきてさ、お話をしてさ、なんていうのかな、まあ、気が合わない人とかいますよね。そういう人は信用できないのかもしれないけど、そういう人はさ、信用できないって思う前に、もうそこだけの関係みたいになることが多い気がしていて、だから僕の中ではあまりその信用できない人っていうのはいないんだけど、信用とは何か考えたらさ、信用ってさ、自分にさ、利益がある事柄において生まれると思うんだよね。損得感情があるっていうか、まあ条件がつくっていうのかな。仕事でもさ、信用取引とかっていう言葉があったりすると思うけど、自分にとって利益があるから信用をして、でそれをなんていうのかな、その分を返してもらうっていうのかな。で相手も信用してるだろうから、自分も相手に損がないようにちゃんと返すみたいな、お互いにちゃんと条件があって生まれるものだと思うんだけど、信頼っていうのはさ、そういうの関係なしに、損得感情なしにね、その人を信じるっていうことだと思うんだよね。その条件がないっていうのかな。だからこのどっちがいい悪いっていう話ではないんだけど、対人関係によってさ、信用できるかどうかっていうところからまず物事は始まって、それが信頼に育っていくような気がするんですよね。で、まずそうとは限らないけどね、例えば親と子供のようにさ、過去にさ何の実績もなくても初めからね信頼関係があるっていう、そういう場合もあるよね。僕もやっぱり親とかさ、兄弟はさ、 まあ、無条件で信頼してるわけですよね。別にさ、何かを与える、何かを与えてもらうっていうのは関係なしに信頼していて、そういうものもあるからね、一概にはさ、その信用から信頼になるとは言えないんだけど、でもまあそうやって考えると信頼できる人は僕はいるんですよ。よくね、この荒尾根でも出てくるけど、大人パイセンとか信頼してるし、高校時代のさ友人とかも信頼していて、やっぱそういう人は僕にとって尊敬する人なのかな。まあなんか尊敬イコール信頼っていう考え方がちょっと間違ってるのかもしれないけど、この尊敬できる人は誰ですかって聞かれて考えた時に、僕は尊敬できる人っていうのは、まあ信頼できる人なのかなと思ってちょっと話してますね。ね、シューマイがさ、尊敬できる先輩がいたっていうね、それも多分最初はさ、信用から生まれたんじゃないですか。なんかわかんないけど、バイトを一緒にしててさ、いろんなことを教えてくれて、まあ優しくもしてくれて、あとは多分さ、カバーとかもしてくれて、失敗した時にフォローしてくれたりとかさ。で、やっぱそういうことが生まれるとさ、信用するじゃん。で、そこはやっぱさ、お互いのさ、損得感情。まあ損得感情って言うと変だけど、なんていうのかな、自分に利益もあるじゃん。こう教えてくれるとかさ、カバーしてくれるとか、フォローしてくれるとか。で、最初はやっぱそういうとこから始まるんだけど、だんだんさ、その人と仲良くなって、プライベートとかでも付き合うようになって、人となりがね、分かってさ、その人のこと、まあいい部分もダメな部分も分かってくると、信頼にね、つながってくるんじゃない。だから尊敬してんじゃないのかなって、ちょっと僕はね、お便りを読んで思いましたね。この間のさ、伊藤純也の話にもつながりますけど、僕は伊藤選手は信頼してるんですよね。もちろん会ったこともないし、テレビとかメディア、 SNS で出てる彼しか知らないから、彼のね、本当の姿は知らないから、この信頼はまやかしなのかもしれないんだけど、でもなんか信頼してみたい、信じてみたいなっていう気持ちがまあ生まれたりしてるのかな。わかんないけどね、なんか会ったことあるないに限らず、信頼っていうのはなんか生まれるような気もしますけどね。まあそれがもしかしたらまやかしなのかもしれないですけどね。さ、信用と信頼で言うとさ、結構僕は不倫の話とかが出た時にもそれを思い出すんだけど、まあ不倫っていうのはね、こう世の中的には良くないことで、でもまあ、なんていうのかな、僕は人間としては仕方ないって言ったらいけないけど、なんていうんだろうな、まあそういうこともあるよなって思うわけですよ。前も言ったけど、人間ってさ、そんな成人はいないと思ってて、一時期の過ちでさ、いけないことをしてしまったりとか、その家族をね、裏切ってしまうことはあると思うんだよね。で、まあそれはいけないことですよ。いけないこと、いけないことだけど、その人がさ、どう反省をして、どう改善していくか、その部分が大切だと思っていてね、やった人に対してはね。で、今度それをさ、受け止める側、だから不倫された側にとっては、それを見守ることができるかできないかっていうのが大切だと思うんですよね。だ、それはやっぱ信用と信頼だと思うんですよ。その離婚するかしないかっていうのもそういうところにつながるのかなって思うけど、信用しているだけだと、やっぱりそのなんていうのかな、乗り越えられない気がするんだよね。信用してたのに裏切られたって。でも信頼してたら、その人が今回犯したことをどう反省して、どう乗り越えて改善していくか、なんかそこまでを見守れる人は信頼してたんだろうなって思うんだよね。だから離婚するしないとかさ、信用してるしない、信頼してるとかさ、なんていうの、それどれがいいとか悪いとかっていう話じゃなくて、人はさ、それぞれあるじゃん。この人は信用する人、この人は信頼する人で、それがその人がどれに値してたかってだけの話で、どういう結果がね、待っててもいいし、まあ、そもそも不倫する人が悪いっていうのが大前提なんだけど、受け止める側がその人のことをどう思ってたっていうのを再確認する、まあ、きっかけにもなるよな、なんてことを ごめん、バイトの話からなんかこんな話になっちゃったけど、まあ尊敬する人って言われると僕は信頼する人で、大人パイセンとかかな。でもまあそう考えると僕そのイタリアンレストランでバイトしてた時の先輩とかは信頼してますね。うん、1年に1回とかさ、まあもっと 2,3 年に1回とかしか会わない人もいるけど、会うとやっぱ当時の話でさ盛り上がったりして、みんながさ今やってる仕事とかそういう話を聞くのも楽しいし、成功してほしいなって思うし、頑張ってる姿を見るとやっぱり嬉しくなるし、で多分なんかその人たちがこう悪いことをしてしまったり、社会的にね認められないことをもしすることがあっても、僕は多分信頼してるから、うん、その人たちを信じると思うんだよね。信じるっていうのは悪いことをしてないっていうことを信じるんじゃなくて、その人たちならきっとそんな、これ家庭の話だけどねなんかそういうことが起きてもちゃんと自分で反省して次につなげる人生を作るんじゃないかなみたいな、これ全部家庭の話でしてるんだけど、まあとにかく信頼してるよ、うん、だから尊敬してるんだと思いますね、うん、まあちょっとそんなまとまりのないいつもの僕のぼやぼや話ですけど、ありがとうシュウマイ。なんか尊敬ね、なんかいい考えるきっかけになったのはちょっとなんか、うん、面白かったですいつもねお便りありがとうございます。まだね、引き続きバイトの思い出テルミー教えてはね、募集しておりますので、さっきも言ったけど、現役でね、バイトしてる人ぜひさ、今ってそうどういう状況なのか、バイト終わった後飲み行ったりとか、バイト同士でさ、付き合ったりするのかとかさ、なんかそういうちょっとこう甘酸っぱいね、話とかも聞きたいから、よかったらお便りで教えてください。最近ですね、僕結構衝撃的なことがあって、納豆僕大好きなんですよ。納豆食べます？皆さん多分僕1週間に 3,4 回は納豆食べてると思うんだよね。だからさ、まあ、年間で言うと300回ぐらいは多分納豆食べてて、1000個以上は絶対と、もっとか、そうだよね計算ができない、5000個ぐらいは多分今の人生食べてんじゃないかなと思うんだけど、初めてのことが起きて、というのが納豆がネバネバしてなかったんですよ。めっちゃびっくりして、僕その貧乏症だからタレとからしがついてない1パック50円みたいな納豆を毎回買うんだけど、でそれにね塩かけたり最近出した僕のコラム、塩の話してるんで、それぜひ見てほしいんだけど、まあ、塩味の納豆意外と嫌いじゃなくて、まあ、柚子胡椒とポン酢かけたりとか、いろんな風に楽しむんだけど、納豆ってネバネバしてんじゃん。普通に買ったパックがネバネバしてないの。なんか混ぜた瞬間、なんていうの？納豆ってさ、勢いいるじゃん、混ぜるときに。おりゃみたいな力入れるでしょ。そしたら、ネバネバしてないから、容器から豆がブワーンって遠心力で飛んでっちゃって、うおーみたいになって、何これ、どういうことと思って、これ食べれんのみたいになって、発酵してないってことわかんない。なんかもう、なんていうの、もうパニックが起きちゃうね。ネバネバしてない納豆なんてわかんないみたいになっちゃって、でネットで調べたら、多分なんか温度管理かなんかなのかで、出荷した時に発酵できてないものがそのままこう、なんていうの、冷たいところでそのままさ、こう出荷されて発酵できてないみたいなの書いてたのかな、まあ、食べても問題ないよとかって書いてたんだけど、でもなんかネバネバしてない納豆って大丈夫な、腐ってないのかなとかっていろいろ考えてたんだけど、でもちょっと待てよと思って、なんかむしろネバネバしてる方が発酵して腐ってる方に近づいてんじゃねえか、腐ってはないんだけど腐ってる方に近づいてんじゃないかとかで美味しくないの、ただの大豆で、これってスーパーに持ってったらネバネバと取り替えてくれんのかなとか、なんかそういうこと考えたら結局なんか時間が過ぎちゃって食べれなかったね。ごめんね。初めてね、納豆破棄しちゃったんだよ。ごめんね。なんか納豆ってさ、破棄しないじゃん。そもそも発酵してる もの、なんか言い方悪いけど僕の中ではもう半分腐ってるもん食ってるみたいな感じだから、賞味期限僕1ヶ月ぐらい過ぎても全然食べちゃうんですよ大丈夫かなこれ。お腹壊したことないと思う。お腹壊してるかもしれないけど気づいてないのかもね。まあ、破棄したことないのよとにかく。で初めて破棄してね、ちょっと衝撃だったんですけど、そういう経験はあります皆さんね。こう普段さ当たり前に思ってるものがさ全然違う状態で来るとやっぱびっくりするよね。何千個食べたうちの1個だから珍しいのかな。でもさ同じタイミングで買った人は多分それ同じ現象、同じスーパーで買った人は同じ現象が起きてんじゃないかなとかって思ってちょっと心配になったりしてね。まあなんかそんなことが起きました。皆さんね、ネバネバしてない納豆ね気をつけてね、混ぜるときね遠心力で飛んでっからね、あれ気をつけてください。最後にこの番組ではアララーズからのお便りを募集しています。番組への感想、僕への質問、また2月のトークテーマバイトの思い出テルミに教えてに対する話、くだらないけど誰かに伝えたいことなど何でも構いません。宛先は概要欄にある応募フォームからお願いします。またお聞きのプラットフォームで番組の登録や評価もよろしくお願いします。2月のトークテーマは来週が最後かな、なのでまあ今週の週末ぐらいまで募集しておりますのでね、ぜひ皆さん教えてください。今日みたいにねバイトの話から僕は尊敬と信頼と信用とかももうねわけのわかんない話しちゃったけど、まあそういうね考えるきっかけもあるかもしれないから、何でもいいからぜひお便り待ってます。てなわけで今週もありがとうございました。来週もあらおねにコネクトしてください。藤田鉄平でした。じゃあねー。